じゃあナースに行くお友達と先生たちよろしくお願いいたします。神の国契約キリストという3つのテーマで聖書全体を今読み進めて、います。最後の2月に入りました。去年の3月から創世記から始まって、今聖書も本当に終盤にかかっています。今日のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。でお願いします。主の日に責められないものに。もう一度お願いします。主の日に責められないものに。はい。今日はエペソの手紙からピリピ、コロサイ、テサロニケ、第一、第二と、ここにこの主の日に責められないものにという言葉が実際に何度も出てきます。まずこの主の日ということ、主の日って何でしょうか。主の日、カレンダーで朱色になってるところですね。あんまり面白くないですかね。それはなぜか、イエス様が蘇ってくださったからですよ、皆さん。十字架と復活がなければ、私たちは日曜日だろうと、もうずっと働き通しですね。そして、休みたいときに休めればいいですけど、休むことなく、まあ、それがずっとこのエジプトでしたね。でもそこから、神様が本当に安息するために、安息というのは神様と一緒に命を喜ぶために、そしてその杉越から1000年以上経って、イエス様もその杉越の子羊、神の子羊として、そして私たち異邦人にまでこの主の日を広げてくださいました。週の初めのイエス様が復活された日がまず主の日ということで、それまで安息日、週の終わりの日、土曜日に礼拝をしていましたけども、それはそれで続けながら、週の初めの復活を何よりも喜ぼうということで、イエス様ご自身もその週の初めの日にまずよみがえって、女性たちに、弟子たちに姿を現され、それからまた次の週の初めの日に弟子たちのところに姿を現され、そしてまたその次の週の初めの日に、今度は前はトマスがいなかったので、トマスもいるところで現れた。イエス様がこの、その間どうしてたんだろうっていうのは気になったりしますけども、週の初めの日に、イエス様と会う日だ、会える日だ。でもその日だけでなく、毎日イエス様が共におられるということを覚え続けるために、週の初め集まって礼拝するようにと、これはイエス様が定められたことだと思います。でも主の日というのはそれだけではないんですね。この聖書で主の日と何度も出てきますけども、その多くはイエス様が、この主イエスキリストが最後に戻られる、再び戻ってこられる再臨の日のことを主の日と言います。2つの意味があるわけですね。じゃあその終わりの時どういうことが起こるか、ここで今神の国契約キリストとありますけど、キリストが再び戻られる時は、これ契約に関わるんですね。何かと、私たちがこの神様との契約、先ほどもこのパンと杯を置いては、これは私の血による新しい契約である。異邦人にまで広げられた神様と本当に離れることなく、愛に、永遠の命に生きていくという、この神を愛し、互いを愛し、合っていくという、この契約をですね、守っていたかどうか、大切にしていたかどうか、それとも知ってはいたけれども、いつかちゃんとやればいいやということでいたかどうか、このイエス様が戻られるときはこの契約は問われるんですね。まず、サタンというのは訴えるものっていう意味なんですけれども、悪魔は契約違反だということで私たちを訴えようとするわけです、ね。それなりに神を愛し、隣人を互いに愛していたつもりでもであっても、 でも神様、この人はあの時にこんなことをしましたよ、あなたを愛していなかったと、互いを愛していなかった、この新しい契約をおろそかにしていたというようなことで私たちを責め立てようとするんですね。一方で、イエス様も戻られて、そして、神様はこの契約通りにあなたは生きたね、私たちを迎えてくださるんですね。終わりの日の裁きっていうのは、皆さんこの、裁きで聞くとビクッとして、何か悪いことがではなくて、私たちはすでにイエス様の十字架でこの、無実ではないですね、私たちは、罪をたくさん犯しました。でも無罪とされたわけです。もう罪なき者とされた。そしてこの新しい契約に本当に生きてきたということを神様が喜んでくださる。契約通りに、そして、契約というのはこういうことを大切にしようと、お互い会いに生きようということと同時に、約束というのは最後のご褒美もお約束ということですよね。神の国の相続財産を私たちに惜しみなく永遠の命を与えてくださるわけです。皆さん、いろんな契約がこの世の中でありますけども、例えばこの保険の満期っていうのがありますよね。それまでは保険料をこう納め続けて結構大変だったりしますけども、最後に大きなリターンが、報酬があるわけですよね。それは契約にそう記されているからです。そしてその契約を守って納めるものは、納め続けるということをしてきた。私たちはこの神の国の永遠の命の相続財産の保証、訳によっては手付金というふうに訳されていますけども、保証として手付金として、ある意味この最後にこの一気に受け取るだけでなくて、いろんな保険がありますよね。何かあったときに、例えば入院通院したときに一時的に受け取るとか、あるいは学資保険のように子供が何歳になったときにその学費として受け取るとかありますよね。そのように一部前もって受け取るっていうことがあります。私たちがこの神の霊を、聖霊様を受け取っていただいている、満たされているというのは、その先取って永遠の命を、神の国の相続財産を一部受け取って、もう一部といってもすごいですよね。聖霊様に本当にいただいている、もうそれだけでも十分なようですけども、でも終わりの時、主の日、イエス様もたらえる再臨の時には、もう私たちが想像できないほどの素晴らしいものが、約束が待っているということです。ですからこの契約に本当に忠実に生きていくと、この世のルール、いい加減に過ごしているところもあるかもしれませんけども、結構皆さん、日本人はというか皆さんはね、真面目に契約守っていることたくさんあると思うんですよね。たくさんあると思うんです。でも神様との契約はそもそもよく分かってないとか、知ってはいるけれどもそれはできそうにないとか、と思わせているのは誰かというと、サタンが私たちに、いやどうせお前には無理だとか、ろくなことないからやめとけとか、これ食べたら、死ぬとか言われてるけど死なないから食べてみろとか、もう私たちの歴史の初めからずっと私たちをそそのかして、で足場を作るんですね。足場というのは訴えるこの理由、根拠です。そういうものがなければ、最後に神様、この人はって言っても、この人は何も訴えるものがありませんと、言ったらこうパスされるわけです。で私たちは、神様よくやったねって、忠実なしもべや、契約通り、約束通りに私のこのご褒美をあげようという、そういう例え話が聖書もたくさんありますけれども、それは実際に起きていくわけです。この まあ、契約違反として敵が攻めるか、それとも契約通りといって主に喜ばれるか、私たちはそれを、その日がいつか分かりません。もう明日かも今日かもしれません。先週も防災セミナーっていうのがあって、まあ、東京横浜は世界で一番今地震が、この起こる確率が高い町の一つだということで、第1位ってね、やった一番だってこう喜んでいいのか分かりませんけども、でも一番危ないということは、でも逆に毎日一番守られている町でもあるわけですね。神様の憐れみで、私たちはまずそれがこの世に祈ることもそうです。でも今後30年間のうちに震度7以上が 80% の確率でとかって言われてますね。でもそれ以上にの確率で 100% の確率でいつかイエス様は来られます。そしてそれがいつかはわからないんですね。災害に備えたり、いろんなことに備えたり、私たちいろんな準備をします。でも一番すべきことはいつもイエス様の契約をよく守り通したね、その約束を私も果たそうと、そこに備えていくこと、まあ、この多くの新約聖書の書簡は、そういったことのために各教会に書き送られているわけですね。さあ、このエペソ、ピリピ、コロサイ、テサロニケの手紙は違いますけども、もう一つ、ピレモンへの手紙もそうですね。エペソ、ピリピ、コロサイの手紙は獄中書簡と呼ばれます。獄中書簡、何かというと、これを神様が、まあ、記させた、まあ、あるいは、語らせて、それを誰かに書かせた、筆記させた、このパウロが牢屋にいたってことです。まあ、牢屋にいたっていうと、何悪いことしたんだろうって思いますよね、皆さん。じゃあ何をしたのかというと、パウロは何したんですか。スピード違反とかしたんですか。宣教をしすぎて、伝道をしすぎて、そして責められたんですね。今日は主の日に責められないものにっていうことですけども、パウロはこの世の裁く者、訴える者たちから責められたわけです。いや、もともとパウロ自身が逆に責めるものでした。ユダヤ教徒として本当に熱心に神様を愛してきたつもりでした。聖書もよく精通して大事にしてました。でもそんな中から、同じユダヤ人たちの中から、ナザレのイエスがメシアだ、また神だと言って礼拝し始める仲間たちが出てきた。それ許せない、なんてことだと言って、彼らを責めるだけでなく、殺す側に回っていって、そして、もう隣の国まで行って、シリアのダマスコというところですね。今ダマスカスという町です。そこにまで行って、この捕まえてエルサレムに引っ張ってこようと、クリスチャンたちを。で、攻めに行ったんですね。そしたら途中で光を浴びてイエス様に出会ってしまって、イエス様からその時はまあ、ちょっと攻められたわけですね。何してんだって、ね、私は誰だみたいなことですよね。で、そこでパウロはそれまでクリスチャンたちを迫害し責めるものだった、ね、お前たちは何だ、俺たちこそ正しいんだ、正しい礼拝を、神の愛し方をしている、責めるものだったのが、今度は逆に地上で責められる側に、もうクリスチャンのリーダーになっていったわけですね。で、別に地上で悪いことして責められているんではないです。妬みとか、あるいはこの ユダヤ人のリーダーたちが、まあ、自分たちの地位が、既得権益がこの侵されているとか、脅かされるとか、まあ、いろんなことでパウロを責めていきました。地上では責められるものになっていきました。けれども、 終わりの日どうでしょう。パウロ自身も言ってますし、また諸教会に書き送ってます。主の日には責められないものに、ね、なろうではないか、ね、聖霊様はそれを助けてくださる。いやそう言ってもどうせ罪人だから私には無理って思わせているのがそもそも敵の働きなんですね。でも私たちはそれを信じるのではなく、私はどうせ終わりの時は、ダメだろうということを信じるのではなく、私は大丈夫だ、私もイエス様の信仰をいただいてこの契約を守り通していける、愛に生きていける、永遠の命をもう今から歩み出すことができる、この信仰をいただいているんですね。さあ、コロサイ人への手紙の2章14節、実際にこの責める、責め立てるという言葉が出てきますが、読んでみましょうか。私たちをそういうとこからまずイエス様が、どう解放してくださったのか、コロサイ人への手紙の2章14節、はい、ありがとうございます。ご一緒に読みましょう。私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。アメン。イエス様が十字架で何をされたのか、この、まあ、契約違反だということで、ね、ユダヤ人もそうですし、またこの異邦人もそもそも神を立法を通して知らないだけでなく、いろんな形を通して神様の存在、自分の良心を通してとか、知ってておかしくないのに神などいらないという生活を繰り返していた。もう終わりの日にはこの敵に攻められて、仕方ないわけですね。でもそれをイエス様が十字架で無効にしてくださった、それを取り除いて十字架に釘付けにしてくださったということは、もう私たちをこう訴える、なんですか、こう逮捕状というかですね、私たちにまだ負い目があるという、この借金の紙というのがもうなくなって帳消しにされたということです。第一テサロニケ、テサロニケ人への手紙の第一の三章にもこの責めるという言葉、今度はこの終わりの時のことですね。今のコロサイはこの地上で私たちが、もう罪のように責められているということでしたけども、テサロニケの第一三章13節を読みましょう。じゃあご一緒に13節。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られる時に、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アメン、アメン。この、まあ、ここでは聖でありってありました。以前の訳では清く責められるところのない、これセットなんですね。大体セットで出てきます。清いっていうのはこの、まあ、汚れがなくて綺麗だっていうふうに日本語ではそうですけども、もともとの言葉は分けるっていう意味ですね。特別にこの分ける、何と分けるか、最後は責められるものと、まあ、敵にですね、まあ、責められながらサタンからよくやったって言われるんでしょうね。よくやった、私のしもべ、私の子供たちよと、契約を見事違反し続けた、ご褒美に永遠の刑罰をと滅びを与えようと、私と一緒に、まあ、喜んでくれというかね、味わってくれと道連れにしようとするわけですね。けれどももう一歩分けられる、まあ、ヤギと羊ってありますけど、分けられる方はそのサタンからは責められずに、イエス様ともに永遠の命を受け継いでいくということですね。それが神の国です。もう一つテサロニケ、そうですね、この5章の23節にも同じようなに出てきますね。まあ、これと同じような言葉ですね。5章23節出せますか、はい、ありがとうございます。 ここでも同じようにこの、性であり清く責められるところの内容にっていうのは確か出てないかな。完全に聖なるものとって出てきますね。ご一緒に読みましょう。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように。あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。アメン。完全に聖なるものっていうのはこの世でみんなから何か立派な人として崇め立て祀られるというそういうことではありません。完全に聖なるものというのはこの神様の契約、新しい契約をから外れないで、この契約を本当に大切に生き抜いていくものということです。神の国、そしてこの契約キリストとありますけれども、エペソの一章、今日はいくつかの手紙ちょっと行ったり来たりしますけども、エペソの一章14節に、さっきの保証という言葉が出てきますね。ありがとうございます。エペソの一章14節。はい、保証、あるいはこの手付金として、神様がくださったのが、この神ご自身の霊、御霊である聖霊様です。一章十四節読みましょう。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。これ大事なのはこの後半のところなんですね。私たちがこの贖われてっていうのはこの買い取られたということですね。つまり神のものとされたということです。でもそれは何のためか、私たちはこのイエス様の十字架と死によってまた復活によって救われたことも、それを信じて救われたことも、そして聖霊様をいただくこともも、また祝福を受け取ることも、どこか私のため、私が困らない、この世で困らないようにとか、私が、これ以上傷つかないようにとか、私が、良い生活をできるようにとか、というふうに思い込んでいるとしたら、そこがそもそももうずれて始めている、というところをこの聖書はずれということで、罪とも言うんですよね。徹底して私たちがこの神のものとされたのは何のためか、神の栄光が褒めたたえられるためなんですね。究極的には神様は自己中心っていうと変ですけども、神様ご自身が喜びたい、喜びあふれる。でももう父子聖霊の神様はもうご自身の中でも喜びあふれ十分だと思うんですけども、さらに神様は、大きなご計画を持っていて、私たちを用いて私たちも一緒にその喜びと神の国、永遠の命を満喫したい、一緒に歩みたい、一緒にいたい、一緒にいる、一つであるということを喜ばれるお方なので、広がっていくとやっぱり、神ご自身でない何かと一緒にがなければ、なければいけないというか、作りたいというあるわけですね。そしてこの世界が私たちが置かれました。でもそれは私たちがのためでもあるんですけども、究極的にはそれは神のためなんですね。なので私たちはこの契約を守るのも、 それで私が救いの達成を達成するとか、あの人はダメだけど私はとか、そういうことではなくて、それを通して神様が喜ぶ、神の喜びに預かる、まあ、それが私の喜びでもある。この視点が初代教会からあのなかなかもうどっぷりとこの世の個人主義、自分の喜びのため、何でも使う、神をも使う、利用する、あるいは神をも作り出していく、いうことをこのやっている世界でしたから、まあ、サタンがそうやってひっくり返して以来、ギリシャローマだけではないですよね、イエス様時代前も、そして今この日本でも続いています。神をも利用して、神の祝福とか愛とか命を利用して、私がいかに、いい思いをするかではないんですね。神が褒めたたえられるためです。で、サタンが一番嫌いなのは、あの私たちが満足するとかね、正直どうでもいいんですよね。あのどうでもいいらしいです。神様が褒めたたえられることが大嫌いなんです。大嫌い。で、なので私たちは、サタンが嫌うこと、悪魔が嫌なことをすればいいんですよね。するためにいるわけです。なので、神の栄光が褒めたたえられていく。これが今年私たちテーマといただいているこのシフトっていうのが、私のため、私がどう生きるかというところから、その私がこう生きるのを神のためというところに、私たちはこの人生を通してそこにシフトされ続けて、シフトというのはあの変換、転換ですよね、変えられ続けていきますけれども、今ますますそこに変えられていく。神の国、国というのは支配、権力ですね。神の権力とか祝福とか愛を私が手に入れるのではなく、私たちが神の国に入って神のものとなるって言うんですね。イエス様は徹底して神の国を得るっていう言い方はされませんでしたね。神の国、神の権力を私が手にするとかっていうことは、もうそういう発想がないんです、神様には。神の国に入るって言いますね。神の国に入るには、私たちがその神の喜び、神を褒めたたえていくというところに入って、神のものとされていく。この世ではなかなかそのことがわからないんですよね。私たちもまだどこまでわかっているのかと。でも、そこにこのシフト変えられ続けていく。このことがコロサイの手紙の1の16にはっきり表されています。ちなみにこのエペソとコロサイというのは非常に近い町にあって、同じ手紙じゃないかと思うほど非常によく似ている内容だったりしますけれども、でもそれぞれにしか書かれていないこともあるんですね。大切なことはこれはコロサイの、あ、ごめんなさい、これ第一コリントですね。コロサイですね、ありがとうございます。1の16ですね。いや、ごめんなさい、1の16です。ここはぜひもう覚えていきたいところですね。1の16、はい、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。アーメン。先ほど神は褒めたたえられるためってありましたけど、万物が作られたのは御子のためだと。イエス様が来てくださったのは私のため、でもあるんです。でもそういう私が救われて死のものとなるのはこの御子のためなんですね。ですから、最後のアダム、第二の人として来られたイエス様、このお一人の方に私たちが一つになっていく。教会キリストの体と、花嫁こと花嫁が一体というのは この方だけが最後残っていく。でも私たちがその方のうちに、先週も古木は杉祭司のうちにってありました、いるんですから、私たちも永遠の命を一緒にいただいていくんですね。そしてピリピの手紙の 3-20、 今神の国という話しますけども、この神の国の国籍っていう話が出てきます。ピリピの 3-20 ですね、はい。今皆さん国籍をいくつか持ってるって方はここにはいらっしゃいますか？ここにはいないかな、はい。でも20とか30とか中には持っている方いらっしゃいますよね。この間優勝した大坂直美選手も、日本代表としてね、オリンピック出てくれるだろうかみたいなことは出ますけども、じゃあ私たちは一体どこの国籍なのか、3-20一緒に読みましょう。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。アーメン。ここで私たちの国籍という時には、この地上で、日本だとか韓国だとかアメリカとかそういうことではありません。神の国の民なのか、それともこのサタンの国の、ね、その神の国からもう飛び降りていった、そしてこの地上に作られようとしているサタンの国の国民なのか、そのどっちかということです。で、イエス様はどんな悪霊を追い出したり素晴らしい御業をすることよりも、命の書に名が記されていることは、天に名が記されていることを喜びなさいってありましたね。国籍であれば、そこに戸籍、まあ、当本、小本とかコピーを取りますけども、名が記されているってことですよね。それは天に国籍があるっていうことです。けれども、まだ私たちの多くの、この地上にいる者たちは、神の国、の民でありながら、ある時は、ある瞬間は、このサタンの国の民にもなってしまっているという、この二重国籍状態が続いているわけですね。この地上でも、こう21歳までに選ぶとかそういうのありますよね。で、イエス様も、それを私たちに問うわけです。どっちを選ぶんだ。どっちかしか選べない。で、選べない、選ぼうとしない私たちがいると、私たちにあっち行けではなくて、ペテロにもサタンよ下がれと言って、このペテロは、ね、たった今、ついさっき、ね、あなたこそ生ける神の御子キリストですと告白した、そして私が喜んで教会を建てようと約束をした私の神の国の民だと、で、サタンが早速、いや、イエス様何言うんですかと言って、サタンの国民のままでいさせようとしたので、で、サタンに命じて下がれと言って、このペテロは私のものだ、サタンあっち行けと、神の国のものなんだペテロは。で、ペテロだけではありません、私たちもそのように本当にこの、悪魔に隙を与えようにしなさい、機会を与えないようにしなさいってこの後も出てきますけれども、どんなに忠実に契約を守っているようでも、本当にある一瞬とかで、この心とか言葉とか奪われていったりするんですね。でもそこで、イエス様が天で取りなし、また聖霊様がこの地上でうめきをもって取りなしに乗ってくださってます。私たちはこの二重国籍でいいやというままでなく、本当に私たちの国籍は天にある神の国の民として歩み続けていこうではありませんか。アーメンですか皆さん、はい。さあ、この聖霊様が、内なる人に働いて強めてくださる、エペソの 3-16 に、ありますね。ちょっとエペソの手紙を、最後少し見ていきたいと思いますが、 エペソの3の16、3章16節ってヨハネさんの16とか、第一ヨハネの3の16とか有名な御言葉がありますけども、エペソの3の16というのも、まあ、御言葉はどれも大切なところですけども、特に覚えておきたいところです。3章16節ご一緒に読みましょう。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。アメン。この内なる人、内なる人の変革っていうね本もありますが、私たちはこの初代教会のギリシャローマの時代もそうでした。で、今もそうです。外側を強く見せようとするんですね。かっこよく綺麗におしゃれに、そして清く見せようとします。でも神が主の日に責められないもの、主の日、終わりの日に主が見られるのは私たちの内側です。心に活税を受けているか、心に御言葉契約が刻まれているか、心の板に。それを働いて助けてくださるのがこの聖霊なる神様なんですね。今年そのシフトというテーマで3つのキーワード、成熟と祈りと宝という言葉を私たちはいつも礼拝の最初にも読んでいます。成熟というところで、エペソの手紙の4章の11節から、すいません、4章11節からお願いします。11節から16節までご一緒に読みましょう。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。13節、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、15節、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。最後に15節に成長という言葉もありましたけど、13節に戻ってこの成熟って出てきましたね。なんてありますか、一人の成熟した大人となってってあるんですね。ところが書き出しは私たちは皆ってあります。私たちが一人の人になる、新しい一人の人、成熟した人、つまり私たちがキリストの一つになって、キリストの体になっていくことが成熟なんですね。何か他の人に比べて私は成長したとか成熟したとかいうことではなくて、このエペソの手紙にはこの節々結び目が固く結び合わせられて強くなって絆がとはあります。私たちがしっかりと一つになることが成熟だということ、これも本当にシフト、パラダイムシフトですよね。この世の中はの成長というのはむしろ成長するものとしないものとで比べていくこと、それで成長や成熟を図っていくんですね。そうではないです。私たちがみんな一つに結ばれていくこと、もうさ、エペソードピリピももう一度見たいと思います。ピリピの2章12節、ここでは成熟という言葉ではないんですけども、同じ聖ということで、救いの達成という言葉が出てきます。ピリピの2の12、救いというのはこの、始まりからゴール達成に向かっていく もの。でもそれもお互いのレースではなくて、バラバラなところから一つにされていくというゴールに向かっていくものだということです。12節ご一緒に読みましょう。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、おのせおののいて自分の救いの達成をするように努めなさい。13節読みましょう。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ここを行わせてくださる方です。14節までいきましょう。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいと。アメン。12に戻っていただけますか。ここで自分の救いの達成っていう言葉が あって、確かにそう記されているので、何か救いの達成っていうのはなんか個人的なことっていうふうに思ってしまうかもしれませんが、ここであ
なた方のうちに神が働いてくださって、そして、
この後のことも本当にお互いに、この不平を言ったり疑ったりしないで一つになっていくということなんですね。ですから、この、そもそもこの敵はこの救いという言葉を取って救われたはずなのに、なんでこうだとかですね、そんなんじゃまだ救われないとか、いろんな思いを私たちに入れてきます。で、混乱させるんですね。混乱させるんです。もう救いというのは、そもそも先ほどの成熟、私たちがこの一つに、キリストと一つに、そして互いに一つにされていくところに向かっていく、全く向かおうともしていなかったところから、まさにこのもう救い拾い上げられて一つに集められていくということです。で、今ありましたね、不平を言わずに疑わずに行って、責められないこの神の子供、世の光として輝いていく。この後ちょっと聖書開きませんけども、コロサイ4章6節には、塩味の効いた言葉って出てきます。世の光として輝くピリピと、塩味の効いた言葉コロサイと、血の塩、世の光って福音書にも出てきますけれども、私たちはそうやって、終わりの日に責められないけれども、でも今はどうかというと、光として輝いて塩味の聞いた言葉をしていくとですね、輝くと目立ちますよね。また塩味の聞いた言葉を発すると、周りの人たちは何とかカチンとか来るんですよね。で、いろんなことをぶつけられたりします。でもそれを恐れて、それを避けて、衝突を避けて、真理を表していかないのではなく、どこに向かっていくかということを本当に輝いて表していく。そうですね、最後にこのエペソの4章の25節からを読んで終わりたいと思います。4章の25節から32節まで読んで終わりましょう。6章の最後には、10節には、悪魔の策略に対して固く立つために神のすべての武具をつけなさいってありますね。でもその武具っていうのはどういうことなのか、ここに具体的に、まず神の武具をつける前に、私たちはこの世の自分を守ろうとして、この身につけまくっていたいろんな防具とか武器とかを捨てる必要があります。そのことが25から 何を捨てるか、そして何を身につけていくのか。最後読んで終わりましょう。25節から。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。お祈りをいたします。愛する天のお父様、本当に主の日に責められないものになってほしいと、あなたはイエス様が本当に私はすぐに来る、間もなく来ると宣言されて、でもまだ待っていてくださっています。それは私たちが本当にサタンに足場を与え、責められるもので、ある私たちが本当に救いの達成、キリストの似姿への成熟、本当にあなたとまた互いに一つにされて、揺るぎなくよくやった、新しい契約、愛の契約、大切に守り通したねと、あなたが私たちを本当に褒めて喜んで、永遠の命、神の国の莫大な報酬約束を与えたいと願っておられるからです。神様はそのことが私たち、そもそも分かっていなかったり、分かっているようでも日々の暮らしの中でそれに備えていない私たちがいたことを今悔い改めます。本当にただあなたに喜んでいただく神様、そしてあなたが喜ばれる言葉が私たちの口から出ますように、いや私たちの心の思いが一瞬たりとも敵に奪われることなく、本当に絶えず祈りなさいとあなたがおっしゃったように、どんな瞬間も神様、あなたの愛の思いから離れることがないものとして、この契約を大切に守らせてください。また私たちが責め合う者に、責める者に陥ってしまうことがないように、むしろイエス様が許してくださったように、本当に愛を持って許し合う、けれども本当に神様が何を喜ばれるのかということははっきりと明かしし語っていく、そのような教会を、栄光の教会を、主はあなたはご自身のために立て上げてくださることをありがとうございます。私たちそのようなキリストの体として身を捧げます。イエス様のお名前で皆さんのお祈りと合わせてこのお祈りをお捧げします。アメン。